ていうのを感じるんですけども、これでも具体的な。
ね、祈りっていうと世間的にはね、あのなんか願うようなね、求めるような祈り方っていうのを普通お祈りって言いますよね。愛ないしてくださいっていうのはね、だからそれはお祈りで言うとマイナスのお祈りね、マイナスの言葉を使ってますもんね、マイナスのお祈りよね。本当はプラスのお祈りの方がいいんですよね、お祈りでもね。そういう意味では無限の無限の段階のお祈りがあるんですよね。その中で最高のね、お祈りっていうのが感謝なんですね。それも無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいというようなね、受け方のね、感謝が高い最高のお祈りになるね。
そう、感謝から始まるのと、まあ一般あの感謝から始まる、自分がこういう思いで申し訳なかったというところから始まるのと、そう感謝から始まる。
そうそうね、感謝からが高い番組なのね、高いお祈りね。
自分は反省しなくても感謝から始まる。
そうです、感謝の中にね、反省も懺悔もね、小さく中に全部あるんですよね。で感謝したらもうそれ先に簡単に済ましてしまうっていうね。で無限の無限のプラスがいっぱいっていう姿はね、スッとね、与えてもらって受けるとこまで行くんですね。だから置き換えが早くなるのね。
お父さんの形見として今50年に決めて、グアム裁判からその彼女の元に届いて、で その経緯をたどった彼女の手記を私は読んだんですけど、そしたらもうそのグアム裁判でその日本人たち その集団自決っていうか、もう涙なしには読めないそういう事実を目の当たりにして、その50年の年月を経てそのグアム裁判からそのトルマリンっていう功績が彼女の元に届いたっていうことにすごく私は驚いたというか、で彼女自身もそのトルマリンっていうのはこれからのその未来の、なんか木鍵を握る石じゃないかっていうことを言ってて、で、まあ、確かに最近トルマリンっていうのは取り沙汰されてるのもやっぱり今地球の環境に必要だからっていう部分はあるのかなと思うんですけども、そのトルマリンっていう鉱石の持つ意味と、あのそういうトルマリンの日常生活にこう取り入れることはいいことなのかなと思って聞きたいんですけど、
ね、本当にそれ無限の価値があるって見るとね、それもいいんですよね。その程度の差なんですよね。でも人間もね、この人体ね、こう最高の神様からのプレゼントして受けてるでしょ、ね、一個の細胞がね、無限に輝いてるって見るだけでね、全身60兆が無限に無限に輝くんでしょ、ね、最高のね、働きするでしょ、肉体がここに存在するだけでね、他の助けいらないよね、何人も頼らんでもね、体がここにあるだけで、ね、地球を全部清めてしまうって、ね、でそういう受け方を、ね、する方がね、高い番組をスッと引き出してね、大きい働きになりますよね。水晶に頼ったりね、いろんなものに頼ったりってあるんですよね。それは悪いことじゃないんですけどね、頼り方がちょっと小さいですよね。だから本当の神様に頼るということはね、全身の細胞を無限に無限に輝いてるっていうね、その中の原子1個を無限に輝いて ね無限の原子が無限に無限に輝いてるっていうねその方がいいんですよね。だから地球のね、お守りですよね、自分がね。これも受け方だけでしょね、言葉の使い方だけね、守りの守りになればいいですよ。ちょっと頼りすぎるときありますよね、ねえものにね。ね、うん、頼るんだったら神様がいいですよ、本当の神様がね。ね、そしたら無限の無限の輝きが無限の無限にいっぱいでしょ。ね、全体からね。そうでしょ、無限の守りを受け続けるんですよね。 そういう意味でね、全部プラス見るのはいいんですよ、ね、そしたら別にね、水車や取るまで言わんでもね、その辺の石ころ一個ね、同じ無限の輝きを持って守ってくれるね、素晴らしいもんですもんね。周り全部そうですもんね。もう守りばっかりっていう。はい。
はい。また、先生のご本の中からなんですけど、神様に対する絶対欲しいっていう言葉がございますよね。で、感謝の欲しいっていうことで、まあ、感謝の方は、ありがとうございますって、ずっと思うとか、いろんなことに感謝業っていうことでわかるんですけど、その、神様に対する欲しいっていうことが、具体的にちょっとよくわからないんですけど、人に対する欲しいと、神様に対する欲しいで、神様っていうのが、まあ、で人みんな神様っていうことであれば、人間に対する欲しいが全部そうなのかなっていう思いもあるんですが、この辺ちょっと、もうちょっとわかりやすくお願いしたいんですが、
ね、絶対奉仕という言葉ですけどね、絶対っていうのは絶対人への奉仕なんですね、宇宙の大神様への奉仕ね。だから絶対っていうのは条件付きじゃないね、無条件の奉仕なんですね。だからもう自分の全てね、絶対人へのお手伝いを奉仕っていうね、それも条件付きじゃなしにね、もうただもう恩返しの心で無条件にね奉仕させていただいてるというとね、神様の守りを一番受けやすいんですよね。そのために絶対欲しいという言葉を使うんですけどね。人への欲しいだとね、心は人へ向いてますよ。で、何ぼ人へ欲しいしても人から返ってくるもんって限られますよね。ちょっとですよね。心の向きが絶対心へ向いてないよね。神様へ向いてないまだね。それで神様へ向く方が大事なんでね。それで絶対心へね、欲しいしてるという気持ちで絶対心へ心を向くね。条件をつけずにね、奉仕してるというと、求める心はないですよね。恩返しで与え尽くすだけの心になってて、ね、で神様へ向いてるから、ね、神様の守りが無限に受けられるね。そういう意味で、絶対奉仕っていうのがいいですね。一番得する生き方っていう意味でね。はい、
そこのところがよくわからないんですけど、神様に対するその絶対奉仕ということが、具体的にはどういうことを。
まずお祈りね。
やっぱ
りありがとうございますってね、感謝すること、受けることなんだよ、ね、神様から無限の無限のプラスをいっぱい受けるっていうのがね、それが目的でもありね、それが奉仕でもある。だからありがとうございますにね、もう絞り込むことだよね。で、四六時中二十四時間ずっとね唱えて受けることだよね。これが本当の絶対奉仕ね。
それが前のりになる。
はい、そうだよね、はい、ありがとうございます、うん、大変。
以前その職場のことでおじさんに相談してもらった時に、やめなくていいよって言われたんですけれど、それから私はありがとうございますよ、私ができる限り言うことで、そして私なりに前向きに検討して、たくさんやっていくことをやれるように決めたんです。で、本来ならば、もう就職、あとの就職というか、されてないで家にいるのが本当は一番いいんだと思ったんですけれど、なぜか履歴書を出したら、引っかかるところが、対応していただくところがありまして、また4月1日から、今、フリーで働かなくてはいけないので、私にしては どっちにしても家に行ってもいいんだと思ったんですけど、職場を辞めるからきっかけとして、この辺かって言った方が辞めやすかったんです。それで、今後また新しくまたスタートなんですけれど、スタートに行って、お店に行くことによろしくお願いします。
ねえ、お祈りは楽しんだらいいですよね。ね、お祈りの場っていうふうに考えてね、みんなを幸せにするためのね、大きい働きね、楽しんで楽しんでね、ありがとうございますって言ってたらね、もう全部うまくいきますよね。
やめたってことは別にもう後ろ向きっていうか、なんか後ろ向きっていうのに考えなくて、卒業って考え
たら
いいんですかね。
もう卒業でもあるしね、もしね残っててもね、今のとこからね、過去のすべて光が届くのでね、 うん、過去の全てに光届いていく、それで 縁を増やしたっていうふうに見ればね、ね、そういう意味では次から次へと変わってもね、光を送る場所が増えただけで ね、たくさんを幸せにしていけるというふうに見てね、それでお祈りを楽しまれたらね、それで大丈夫ですね。はい、
ありがとうございますっていう言葉を知るようになって、とっても生きるのが楽になって、全てのことに感謝することで前向きに生きていけるっていうので、今回ここにも来させていただいたんですけれども、自分の中の一番の、わだかまりっていうのか、神様を信じたいっていう心はすごくあるんですけれども、性格的なものなのか、こう見たことがないものとか、そういうものをどうしても信じきれないっていうのがありまして、信じたいっていう心と信じられないっていう心が自分の中ですごく戦って、こんなに信じたいのに、どうして信じきれないのか。で、主人はすごくそういう神様がいるっていうことを信じているもんですから、とっても楽そうなんですね。私は信じたいんだけれども信じきれない自分がいるのが自分の中で分かってるもんだから、すごく苦しいんですね。それをどう考えていったらいいのかなっていうところなんですけど
ね。ありがとうございますって神様はね、全体を指し示す言葉であってね、すべてのすべてなる神様なんでね、その神様の全体を知るということはね、見えないものは見えない状態がいいのよね、見えるものは見えるものとしてあるわけでしょ、ね、でこの世も神様のね、体ね、愛の塊よね、でこの世を見てることは神様を見てることになるのね、神様の、ね、愛の塊のような姿でね、神様の愛の表現というふうに見てるのね、
よく知って、全てが神様によってできてるから、それを感謝する心を持ってれば、別に目に見えなくっても、それを感謝する心が神様を信じる心につながるんですか。
いや、その神様はね、目に見えない神様というふうにまず見てるでしょ、目に見えない神様を見ようとしてるんだけど、ね、そうだね、だからちょっと矛盾しててね、ね、見えないものは見えないのが神様なのね、ね、だから見える姿の神様はこの世が、ね、見える姿の神様なのね、ね、だから両方ちゃんと受けてるじゃない、ね、見えないもん見えたらおかしいでしょ、ね、見えるものは見えるもんで見えたらいいんでね、その神様の働きが大きく分けて5つに分かれるでしょ。絶対って一番奥に隠れて隠れてね、どこまでも隠れて見えないですよね。で、想像の働きもね、無限無限に複雑なね、想像の働きってあるでしょ。ね、それでその、ね、統一っていうね、輝く働きも無限無限に輝いてるっていう働きでしょ。で、その働きの分身としてね、矢を緩められた働きがあって、ね、で、その、ね、愛の結晶みたいな姿でね、この世の、ね、姿もいっぱい生まれてくるわけでしょ。その全部の働きを同時に感じるっていうのをね、どういう感じ方したらね、感じたことになるかでしょ。一番奥のね、働きなんてね、感じたって言ったら感じてないのよ、ね、一番奥に隠れてるのもね、隠れてるからね、隠れてるって感じるんでね、ね、うん、で、そう想像する作り出す働きもね、ものすごく複雑だから ね、それが本当に分かったら分かってないね、不思議で不思議でたまらん、分からんっていうのだから分かるんだよね、で、無限無限に輝いてるっていうんだよね、太陽をね、無限にね、いっぱいこう宇宙にね、散りばめたらね、まあそれで分かったかって分かってないよね、その程度で分からんのよね、どうしたら分かるのかというね、分かったら怖いよね分かりすぎるのも怖い、ね、分からんでいいんだよ、だからね、多分こうだろうって言うだけでいいよね、ね、胸矢をよろずの神様のね、神通じゃない働きでもね、ね、分からんからいいのよね、分かったらね、いろんな神様いっぱいね、自分なんか飛び込んでくるからね、うん、ね、 いろんな神様、無限の神様が飛び込んできてね、追加といろんな働きしてくれたらね、いちいち感謝できる。まとめてわからないっていうふうにしとくわ。楽な一番ね。ね。うん、それでこの世がね、神様のね、愛のね、表現というふうに見てね、これでも全部見てないのね、一部しか見えないもんね、これで全部見なさいって言われたらまた困るんだね。ね、必要なだけ見てね、それで楽しんで喜んでっていうのがいいんでしょ、ね、
じゃあ私としてはありがとうございますっていうことを実践しながら生きていけば、それは、正直言ってまだはっきりは分かってないんですけど、神様が
分
かる道っていうんですか。
そうですね、だから必要なだけをね、神様は感じさせてくれてるのね、はい、でそれは感じ方がどんどん変化するのもそれでいいのね。だから今もうすでに分かってるのよ。
はい、はい、この世は夢だっていうことありますけども、ありがとうおじさんが、このいろんなチャンネルを切り替えて見ていくよっていうのはよく分かったんですけども、本当に見る夢ってありますよね、寝てるときに。それはもういろんな夢が僕の場合やってきて、蒼天燃色でもう感覚もあるし、匂いもあったりして、まさにこう生きてるのと同じなんですけども、そうなってくると、その夢は全然一方的に来るもんで、自分で選べないんですよね。少なくとも この世ではまあ選べてるのか、本当は分からないんだけども、まあ、会社辞めたりとか、いろんなこと選べますけども、そうなってくると、この見てる眠ってる時に見てる夢とあれ一体何なのかなって前からこう不思議に思ってるんですけど、どういうことなんでしょうかね、お聞きしたいなと思います。
ねえ、この世も夢もね、見てることは選んだから見てるのよ。
あ、そうなん
ですか。浮き込みとね、すでにさっきに選んでるから心に入ってきてね、感じさせてもらってるよね。さあ、夢の姿ってあんまこの世じゃないね、あの世かもしれないよね、その一部かもしれないですよね。
いや、
また思いのね、自分の思いの心の世界かもしれないよね。でも選んで受けてるんだよね。だからそれもただプラスに見て楽しんで幸せ感じたらいいだけよね。ただその夢の見方でマイナスの夢出てきた時にね、その時にプラスに見る方がいいんでね、それでその夢はね、マイナスを消してくれてるというふうに見るよね。普通マイナスを現実化するのを嫌がるんでね、現実化しないようにね、夢の中でマイナスを消してくれたっていうふうにね、これが守護霊さんの働きなんだっていうふうに受けるとプラスに受けるね。
夢で処理してくれたっていう
ことね。で、いい夢見るんだったらそのままでいいでいいの。ね、それ夢消してもらってっていうと、もっといいものをね、出してもらうためにつまらんプラスの夢を消してくれてるっていうんだったらまだいいですけどね。だからプラスにプラスに受けられたらいいですよね。
わかりました、ありがとうございます。
私も
そうな
んですけど、お祈りの時にやっぱり雑念みたいなのがあ
ると
相手するのもやっぱり夢と同じで、
そうです、そうです、はい、ね、だから雑念ね、出てきたらその何万倍を消してもらったって喜んだよね。
ね、あ、でもお祈りにならなかったと思うんじゃなくて、
そうそう、お祈りはもうずっとね、神様と一緒にいさせてもらって、神様が祈り続けてるね。だからその思いがね、雑念がいっぱい出てきたら、そのね、何万倍かを神様が消してくれてるっていうふうに喜んでね、深いお祈りよね、それね。
夢だとか、広辞苑の皆さん、ご質問なんですけれども、超現実的なことでお尋ねしたいと思います。私ども、大阪阪急の方の、立ち退き、高架のための立ち退き例の話が出てきまして、私の方もそれが今、現実化してるんですね。で、そういう時に、一番、よく、よくっていうか、その目先のことで、なんかいいところにとか、いい条件でとか、そういうことを考えるんですけれども、そういう、その、欲不足は別にしましてもね、一番いい状態のところに、行けたりとか、変われたりとかっていうことでするためのね、心、そこで家に住む、主人と子供2人いてるんですけども、いてる心がけっていうか、そういう場合のことっていうのは何かやっぱりあるんでしょう
ね。はい、ありがとうございますって唱えてるとね、一番幸せになるのに必要なところへ移るよね。はい、それは贅沢したらいけないときは贅沢しないようなところで、ね、でもね、それがね、一番幸せになるね、ところなの。
そうですね。それで、あの、その蝶なんかとかは、カメだとかなんとかっていうのは、もう全然、あの、もう超現実的な、その、子供なんですね。で、まあ、娘なんかも、私とはいつも意見が悪くて、まあ、言って育てられてるんですけれど、なかなか育ちが悪いんですけど、衝突してるんですけれども、こう、そういうこととかも関係なく、そういう気づいた、まあ、私の私たちが、あの、ありがとうございますっていう形の、
それでいいんですよね。
ありがとうございます。
はい、あの、私も先ほどこの方が夢のお話を聞かれて、ね、私も夢の中で、あの、全然現実にあったこともない人がたくさん出てきたりとか、わけのわからない夢を見るんで、なのでちょっと不安に持たれてたんですけど、まあ、ご一緒にもここの中で夢はそういう悪い夢とか流してくれる猿などっておっしゃってたので、でもこれからそういう夢見ても気にせず、あ、ありがとうございます。温めたら、
ひなげ
たけど、ありがとう
ございます。ね、いいですね。
はい、うん、あの、ありがとうございますを、これ、あ、言い続ける人生と、全く言い続けない人生っていうのは、運命は違うんです。
ああ、もう、正反対のね、ありがとうございますと言い続けたらね、番組、ね、無限の上のチャンネル番組のね、上、上上がっていくよね。関心を忘れた思いが出てきてね、下へ下へ降りるんです。まあ、下へ行く時期と上上がる時期とね、一人一人全部違うんですけど、ね、上がる方が楽しいですね。でも、皆さんもう、ありがとう言い始めてね、もう そういう最後の仕上げの時期にみんな来てるでしょ。ね、番組をね、高く高く上げる役目でもあるんでね。うん、上がるしかないですね。はい、う
ん。あの、地球人類始まってからですね、あの、先生のような方がこうやって、あの、出られたことっていうのは何回かあるんですけど、今先生初めて、こう、人類の前に出られた。
ねえ、皆さんもないですよ。大勢出てましたね、これ。ねえ、地面から湧き出てきたね。みんな、あの、ね、ね、働き姿全部違うでしょ。同じ感じする人もね、姿が違うからね、それで、ね、それがいいんですけどね。でも私もみんな、皆さんと同じなんでね、みんなの中の一人ですからね、特別に変わってないですよ。ね、ありがとうございますっていう神様がポッと出てきたら、もぐら叩きと同じですけど。また行こうか。出たり入ったりして、ね、みんなお楽しみしてくれてるっていう。特別じゃないですよね、みんなどんなになるんですよね。そのうちにありがとうお兄さんになって有名になりますよね。はい、
先生は死んでからの性格がありますか。いわゆるこう霊界とか天界とか、シリウスとかロコーニングとか、他の、あの、好きな、あの、最高番組って言われてるんで、どれが最高番組かわからないんですけど、また人間に生まれ変わらないで、どっか違うところでのお役目っていうのを薄々と感じられてますか。
ね、あの、ちょっと化けて出たよ、思うけど。特に清島さんとのところ。ね、写真撮ったいつも心霊写真写しました。あ、特別にないですけど。はい、
うん、あの、先生が物を作られるときとかですね、こういう建物とか建てられるとき、どんなものをイメージされて作られるのか、それとも、もうその神様からの情報でもう、よかったとされるのか。 人生の目的とか、あの目標とかですね、そういうのっていうのは、あのどうなんですか、持った方がいいのか、そういうこと
ですか。もうね、私の場合もう何もないですね。うん、何もなしでね、もうスーッとできてしまうね、なんでもね。ね、そのちょっとね、方向づけの必要なところがスッと出てきますけどね、パッと出てサッと消えるんです。ね、だから必要なだけがスッと出てスッと出来上がりますね。もうみんなもう神様がね、勝手にしているんですよね。うん、ただ私がね、必要な時は私の何かをちょっと使ってるみたいでね、全部神様が動かしてるみたいでね、うんうん、
あ、それに関連する質問なんですけど、よくあのポジティブシンキングとか肯定的な思考のやり方として、いい場面をイメージしてそれをずっと頭に描き続けるとか、あとは寝る前にそれをずっと唱えるとか、そういうことがございますが、それとまた違ったあのあり方として、なんだか知んないけど、その世のため人のためと思って生きてたら、あの自分でそうイメージしてたのか、その方がイメージしてたのかどうかわかんないんですが、ポンポンポンポンポンポンポンポン、あのいいことがこういい出会いがあって、いい物事が起きてって、でまあ要は波に乗るようにポンポンポンポン行くような人もいますし、あとはこの本当自分で意識的にポジティブシンキングでイメージ視覚感みたいなことをやってやる方がいますけど、どちらがよろしいです
か、ね、そのイメージして思い通りに生きようっていうのはしんどいです ね、 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 ね、描くだけでも疲れますもんね。でも描き続けてもね、ね、それやめたら崩れるんですよ ね、 ね、思いで支えてる時だけ一時的にあるんですよね。そのちょっと疲れてね、やめたらもう途端に崩れてしまう、消えてしまうんですね。だからあまりいい生き方じゃないよね、思いで作り上げるっていうのはね、うん、神様から受ける方がいいんですよね、うん、で神様はいい番組のね、いいものをどんどん送り出してきてね、与えようとしてくるでしょ。で感謝してるだけで、ね、受けやすいいいものをどんどん与えて受けやすくしてくれますよね。でこのね、肉体の自分なんていうのはね、受けるだけのね、働きをさせてもらうのね、ありがとうございますってしっかり受けたらいいのね、一番楽で得するんですね。うん、それはもう絶対消えないですね。いいものにどんどん置き換えてもらうだけでね、悪くは絶対ならないしね。でいいものも持続性があるのね。だから神様のお手伝いですよね。うん、この世を良くするためのね、うん、神様のお手伝いをちょっとさせてもらうだけで、ね、いいものいっぱいになってしまうっていうね。だから自分の力でね、自分の思いのね、うん、ね、力で何か作るっていうんでは疲れ果てて、ね、うん、一つのものも維持するのは大変なんでね、それはもうせん方がいいですよね。それで思いに生きるよりも感謝に生きる方が楽っていうね。ありがとうございますで、いいもんがどんどんね、与えられて受け取れる状態になりますしね。
はい、そっちの方が自分で予想してたり、こうあってほしいって思うことよりも、もっと予期せぬことというか、本当の意味で自分
でいいんですね、その方がね、はい、いいものがいっぱいね、予測をね、超えて与えてもらうんだよね。はい、ありがとうございます。
はい、はい、まあ、それについてなんですけど、最近、まあ、昔から本屋さんなんかに行きますとね、あのナポレオンヒルとかね、あのいろんなあのそういう成功実現ですかね、願望実現とかね、うん、願いは叶うとかという、そういうシリーズとか、今もそういう講習とか、あのいろんなのありますよ。結構経験した方もいるでしょうし、あの思っている方もいるでしょうしね。またそういうのが日赤型というんですかね、今の現実の社会にもあの常識としてあの出てるわけですね。それは一つの、あの願望というか、もう願いばっかしなんで、願う確率というのはほとんどないでしょうか。
はもう20世紀型ですね、あくまでもね。過去の話でね、ちょうど空の雲がね、いろんな思いで出来上がりますよね。それでその雲の通りの形が出てくるっていうのがね、20世紀型だよね。空の雲の形ね、思いを変えるっていうね、思う雲の形変えるわけですけどね、変えた程度において出てくるのは確かなんですね。でも大変でしょね、形を整えていくっていうのはね。でも雲を消してしまったらね、天から光がいっぱい降り注ぐんですよね。ね、光の中にいい形が全部備わってるよね。素晴らしいものいっぱいっていう感じでね、そのまま出てくるね。 だから思いで邪魔しなかった方がね、いいもんいっぱいなのにね、思いで邪魔して出てくるのを妨げてるんですね。妨げといて自分で何かね、いいもん作らんなんて一生懸命になってるわけでしょ。ね、その思いの世界でそうよね。だから20世紀型のやり方はね、疲れ果てて、ね、大変なんだね。これからもう一つね、楽な時代のね、本物を表す時代はね、楽な時代ね、感謝するだけで、ね、雲がね、邪魔する思いが消されてね、で、光がいっぱいっていうね、いいものがいっぱい、次から次へとね、姿、形を変えていいものがいっぱいになってくるっていうね、21世紀型がいいですね。
それに関連してなんですが、あの20世紀型といいますか、今までの生き方というのは努力が美徳とか苦労しなければダメだ、楽してはいけないみたいな固定観念というのはすごい強くあると思うので、自分も個人的にあるんですが、なんで楽することとか楽しむことに対してやっぱり後ろめたさとか罪悪感というのを、まあありがとうございますと、あの唱えることによってですね、おかげさまで随分そういうのはなくなったんですが、そういうのはやっぱりもう必要なくなってくるものなんです
ね。そうね、うん、思いの縛りが強かったですね。ね、言葉の縛り、思いの縛りがね、こうしたいって言うとね、これが正しいって言うでしょ。ね、他を全部ダメっていうふうに縛るんでしょ。だからそのお互いの縛り合いだったね、言葉と思いの縛り合いね。それでいいものもないし苦しかったっていうね。感謝するとそのね、思いのね、縛りのことを消してくださるね。そしたら伸び伸びとね。手が伸び伸びとこうできる楽しいね、自由になってくるね。で、自由というのはね、選択肢が多い方が自由なのね。いいものがいっぱいでね、その中から一つ選んでいけるっていうのがいいんだよね。それが自由だよね。無限に無限にいいものがいっぱい降っててね、そこから必要なものを受けていくっていうね。で、一番自由を味わうわけね。で、自由な時は一番楽しいよね。縛られてないんでね。で、幸せをずっとね、感じ続けられるっていうね。だから感謝の時代がね、本当の自由をね、自由を味わってね、幸せいっぱいっていうね、時代に入るんですよね。はい。
はい。
はい。
自由を縛るようなものにも感謝するんですか。例えば、あんたこうしなさいって言われたことを言っても。
感謝したら、その縛りが消えるんですね。縛られる必要ないんだよね。縛りに来たら、消したらいいのよ。ね、だからありがとうございますって受けたら、その縛りの言葉も消えるんです。消してもらうのね。これで自分はもう一つ自由になるね、うん。だから不自由な中から自由になる方がいいでしょ。ね、一旦縛られたって思って自由になったらね、自由が、価値が増えますよね。本当だったら縛られてるのにっていうね。今自由だって言うたら喜びますよね。だから消してしまえば楽でしょ。ね、
あの先ほどあちらの方に言われた、あの人生の目的とか何のためにこう生まれてきた役割とかいうのをおっしゃったんですけども、だから あのありがとうおじさんの話聞いてますと、そうするとあんまりそんな堅苦しく考えないで、とりあえず目の前に起こっている自分がいる環境の中で感謝していくと、いろんな選択肢が見えてきて、それを一番自分がこう選んでいったら、もうどんどんどんどん良くなっていくっていうことを続けていけばいいのかな。
そうですね、はい、
っていうことなんですよね、うん、それともなんかやっぱりあの地球人類をこう救うために来たとかね、環境問題をどうしてもやらんといかんとか、まあ、いろいろこうあるんですけどね、そういうのが僕の使命なんてやってるとやっぱこう苦しくなっていく、だ
んだん、うん、そうなりますよね、ね、思いの世界はそうですよ。こう道をずっと続けてね、この道まっすぐ行かんなんてなるんですけどね、うん、ね、さ思いの切り立ち込めたらね、周り見えませんからね、ね、一本道に絞らないと歩けないですよね、やっぱりね。それはもう仕方ないですよね、うん、でも切りが晴れたらね、周りいっぱいですよ、花園ですよ ね、
あ
ね、どこを歩いてもいいんですよ ね、 あね、
でも不安になりますよね。あのなんか自由からの闘争って昔本がありましたけどね、全部自由だって言われるとね、なんか人間というのは、あのじゃあ今までこう不自由でしたからね、言われたことを先生に言われた、親
神さんに言われた、上司から言われた、
こういうのやっていけばなんとか生きてくれたのに、全部自分で選べって言われたら不安になります、
うん、でもね、あの自由になると楽しくなるのね、あ、ね、そうすると踊り狂うんですよ ね、 ね、だから広い花園で踊りまくるだけだ。どっちへ行ってもいいんですよ。ね、どこもかしこもそのね、ゴールなんだ、ゴール。ね、遠くにゴールあるだけにね。 今ここが全部ゴールなのね。どこで楽しんで遊んでもゴールなのね、それね。目的の最終地点なの。うん。楽しいばっかり
で。でも人から見たら能天気とかやもんね。
うん、いいですよ。アホの最高峰って。
先ほどの目標目的で、まあ、全部ところが船行きされてまして、あの、まあ、目指せ船行き世界一というのを掲げておられると思うんですけども、やっぱりそういう高い目標というのはある程度やっぱ持った方が
いいですね。あのうちの場合は勝ち負けの世界一じゃないしね、輝くことの世界一なんですけどね、うん、世界一輝こうというね、無限無限に輝いてね、うん、それをね、お互い交流し合えたらっていうんでね、で感謝が基本なんですね、うん、はい。で輝くことを目標にするのはいいですね。神様を受け入れるということなんでね、思いの目標は小さいですね。
世界一とかいうのは、ま
あ、いいですよ、うん、世界一っていうのみんな世界一になったんですよ。ね、世界一同士が交流し合ったすごいですもんね。ね、これは勝ち負けだったらね、ね、一つなんですよ、世界一はね。うん、ね、でも輝くことだったらね、みんなそれなりの輝きがね、世界一なのね。人真似はできないんでね、比較にならないのね、比較じゃなしにね、全部最高に輝いた状態が世界一ね。はい。
アホの踊り
を
踊ってください。
私よりね、元気よりね。
やっぱり。
上手ですよ、やっぱり世界一ですよ。
あの自分から出てくる自然な思いを本当に喜びでいっぱいしたいんですけど、でもついついやっぱりしんどいとかそういうことが出るんですね。それはしんどいと思うこと、しんどいっていうことにも感謝をしていったらいいでしょうか。
そうね、感謝して受けることもいいですよね。それと言葉をね、無限無限のね、喜びでいっぱいというふうに、ね、言葉を使い続けるとね、その通りになりますね。普段しんどいも疲れたも消えますね。いいことは使い続けるのが一番ベストだね。はい。
はい。あの先ほどなんか死んでからの話がどうのこうのって言ってたんですけど、それで思い出したのは、その過去性現世、現世ありますよね。今の現世の自分での過去性からの、そのあれ、今の現世の自分があるということで、覚醒療法とかでその過去のマイナスとかあるわだかまりを消すことで連戦に行きやすくするようなことがあるんですけれども、そのありがとうございますを唱えれたその過去性からのマイナスもいただけるし
っていうことなんですか。そうね、その消す必要があったら消してもらえるね。でもね、別にね、どこにもいてるんですよ自分。ああ、ね、どの番組の自分が出演してるんですよ。だから今更この世でね、うん、ね、死んでね、あの世行ってね、どっかへ移るんじゃない、本当はね。ね、うん、どの番組にも自分が出演してね、名優として演技してるのよね。だからこの世をね、番組見なくなったら他の番組見るでしょ。その時他の番組にいてる自分発見するだけなのよ、本当はね。今の自分が向こう行くんじゃない、本当はね。違う番組を見てるだけでしょね。あの世にね、行っていい番組に移ったらね、この世の自分がいいとこへ上がったという思うかもしれないですよね。意識だけよね。すでにいてるの、いてるの、いてる。ね。
意識としては過去性も現世も
ら
えて
る。うん、そうよね。だから意識はもう自由自在にね、どこへでも行けるしね、どの番組でも見れるしっていうね、それで無限の輝きいっぱいとも受け取れるしね、小さくも受けられるでしょ。自由自在にね、意識がね。
肉体はでもこの現世。
うん、この世の肉体、この世のもんでしょ、この番組の姿をね、うん、 他の番組は他の肉体がありますよね。もっと自由なんよね、本当はね。ただこの世の人にとってはちょっと囚われがあるんでね、この世的にいろいろ方便的にいろいろ考えすぎるんですけど、ね、死んだらどこ行こうかってね、化けててよかったよ楽しいですもんね
ちょっとくだらん質問しますけども、
はい、
あのくだらんっていうのはちょっとあの
上上がる意味でしょ
インスタント時代ですからね、あの変な質問ですけども、あのありがとうおじさんは1時間に長い間、あのいや1時間じゃない1日のうち長い間祈りますけれども、例えばあの人生をうまくいけるコツがね、あのそれから楽しむコツはいかに上手に感謝をしながら祈ることにあると私は、まあ、何とかちゃんと出してもらったんですけども、
ね、
インスタント祈りを身につけたいなとそんな風に思うんですけど、どうなんでしょ
う、ね、あのもう今の一瞬のねありがとうございますにね祈りの全てがあるっていうのがいいですね。みんなの祈りがここにある、ね、神様の祈りもここにあるっていうね、この一回祈ればね無限の年月効果があるっていうね、1年持つだけじゃないよね、無限の年月に効果が表すっていうぐらいがいいですね、インスタント祈り ね、うん、ね、今のありがとうございます全てがあるっていうのがいいですねそしたら祈りが足らないと思わないよねね、余りすぎる。でも少ない思ったら祈ってくださいよ。みんなのために、私のために。はい。
あ、ですね、あの、あのパーティー、あの三次元的に肉体持ってることの。あのであの修行することとあの世行って修行することは今肉体持って その修行の方が数段、まあ、数倍かそう何万倍か知らないんですけど、あのそういう効果があるということでですね、あのそういう霊界からあのこういう生まれてくるっていうことに対するすごいあの競争倍率があるって、みんな実際も従ってるっていうこともちょっとどっかであ った
りと
かなんで、あのお読みしたと思うんですけど、そうすると先ほどあの藤田さんが言われたような質問の時に、いやあのここにも4次元にも意識がないだけで同時に来てるんですよっていうこととのなんかその理解がちょっと分からなくなったんですけど、それはあのどういうようなあの説明、
このような人に対してはね、この世の方便がいっぱい生まれてくるのね。ね。で、この世をしっかり気を持ったらね、もし実際この世に、ね、生まれてくるとしたらね、どういう風になるかというね、この世に関連してね、ある世界を指してるわけね。うん、全く違う番組じゃないよね。この世に関連したあの世があるのね。うん、これはあの複雑ですよね。うん、一つの番組にね、この過去現在未来があるんですよ ね、 ね、それに付随するねあの世があるんですよ ね、 ね、この世的な番組の中ではあの世がねあって、そこからねもしこの世に生まれてくるとしたら競争率が高いからね、この世をしっかり一分一秒大事にいきましょうというね、こう方便の教えがあるんですね。全く違う番組に移ったらまた別のがあるんですね。複雑ですよ、神様の。
この世からあのご縁のある方たちっていうのは過去世でもご縁があったしなけれども。
あるですよね。ね。本当はみんな縁があるんですよね。ない人はないんです。ない人はないんですよ。ね、神様の作っている放送番組がね、ないものはないんですよね。うん、人が考えて想像するね、もうどんなものも全部用意されてるんだけにね、何でもありっていうね、何全てがあるっていうのがね、うん、だからもっともっとね複雑に考えてもあるんですよ、でもね、 面白いでしょ。
ということは、あの矛盾してなくて、あのそういう方面的な説明の一つが、まあ、書かれてる、僕はそれを読んだと。
うん、そうね、方便的って言っても本物って言ってもいいんですよ。方便的な本物っていうね、ね、うん、もっとね本物もいっぱいあるでしょ、複雑な。ね、だからその時その時にね、自分の心がね自由になってプラスになるのがいいんでしょ、ね、それを上手に活用してね受け入れたらいいよね。
はい、ありがとうございます。
はい、
最近よく船井幸代さんなんかがこれから、まあ、本物の時代、今いらっしゃる本物の時代と言われていらっしゃって見えるんですけども、先生からいわゆるこの本物っていうのはどういったら、
ね、本物はもう神様、ね、ただ一人っていうね、うん、神様が降りたら本物ですね、うん、本源のものっていうふうに見た方がいいですね。本源にあるものがずっと降りたらね最高に輝くんですよね。だから全て神様っていう風にみんながね見えるようになったら本物の時代ですよね。でこのような石ころ一個ね神様だっていうね無限に輝いてるって見えたらいいんでしょ、ね、人もみんな無限に輝いてるってねみんな眩しいってがん、ね、眼帯を当てるようにならないから、ねね、濃いサングラスをいつもかけて本物の時代
顔見てると目が潰れますね。
サングラスかけてないじゃないですか。はい。うん。
私が聞きたいのはどっちかっていったら理通の方が好きで国語とか社会とかあんまり興味なくてでもやっぱり世の中に出たらやはりそういうのが一般常識としてボンボンボンボンやっぱり今のこの年でも知らないようなことがいっぱいあるんですよ。でかなりちょっと子どもの社会科の質問もわからなかったりすることもあるんですけどそれがある意味でちょっと今コンプレックスになってるんですけれど。それってやはり勉強をする今からするとかいうんじゃなくて、うん、どうしたらいいでしょうかっていうこういう知識的なものがちょっと空白になっている部分があるんですけど、やっぱりおしゃれながらたくさん本読まれてて知識がたくさん上がれるみたいなんですけれども私は偏った本の読み方しかしなかったのでそういう原作とかみんなまだ読めなくて子供からもなんかちょっと母親として恥ずかしいなというものになるので今からでも遅くないっていうか本読むべきか出てくるとかいろんな知識をやっぱり今から入れるとかそれとも、まあ、アホになりきってるですか
ね、最高の生き方は本になりきることですよ ね、 ね、うん、その次の、ね、生き方はねみんなから教えてもらうっていうね子供にでもね教えるんじゃなしにね子供が勉強したことを聞いてあげることよ ね教えてちょうだいって言ってね、うん、それ魔法になりきって教えてもらうとねいい情報いっぱい与えてもらうでしょ、ね、それとやっぱりね本物を見る方がいいんですよね。知識よりもね、ね、知識よりも本物を直接見る方がいいですもんね。で今ね目の前に現れた本物をねみんな神様の現れ神様なんだっていうふうにね輝いてるっていうふうにね感謝して受けるのが一番いいですよね。それが身についたら一番幸せですもん ね知識はねやっぱり偽物ですよね。ね嘘かもしれませんよ ね騙されますもんね言葉のね。ねうん、
アホになりきって教えてもらうってことですね。
そうですね。ね天皇陛下がね同じ話何回でもね初めて聞くように聞いてくださるよね。私知ってるって絶対言わないよね。ね、もう全部何回も聞いてね。ね、もう嫌になるほど聞いてるのにね。またね、いろいろ言ってくれたらありがとうございますって受けるよね。ね、すごいね。うん、それも常に新たに新たに聞き直してくださるっていうのがね、新しいものとして受けたらどうでしょうね。
アホがもう最高の生き方やと思ってアホで行きたいんですけども、みんなこう帰ればですね、職業を持ってて、まあ、プロということになるので、アホでは通じない世界がどうしたらいいんでしょうか。
アホのプロ。
お客さんはね、アホと扱ってくれるじゃないですか。
ね、でもね、何でもありがとうございますと言うのも一つのアホですよね。ね、ありがとうございますと連発してもらえるね、はい、うん、みんなから大事にしてもらうよ、ね、助けてくれるね、カバーしてくれる全部ね、うん、あの人のために何でもしてあげたいというふうに言ってくれるからね、うん、だからもう何でもありがとうございますと言ってもらえる、本当のアホになるけど ね、 ね、それ一つ実行するとね、すごい体験積もると思うね。
あのですね、昔からですね、あのアホという言葉に嫌悪感というよりはすごいなんか親しみを感じて、
ねね、
親しみというか、
いいですね、
憎めないというか、うん、でそのアホという言葉の本当の意味というのはどういう意味が込められてるんですか。
アホは神様ですよ、ね、輝いて明るい、ね、明るいというね、本当にそうなのね。
あ、そうなんですか。あ、そうは。
あ、そうは。あ、そうは。あ、そうは。
あ、そうは。あ、そうは。ねえ、あの、ねえ、辞書に載ってるね、辞書に載ってる漢字の方はね、人弁が欠けてるんですよね。ねえ、ねえ、でも、人がアホになったら人弁が入るんです。
そういうことが
欠点とか言います。ね、うん、だから人のアホは神様になるいうことですよね。ね、敏感だったですね、神様はよく分かって。
ミラさん、今日はもうタイトルね、アホ、アホ、アホの踊り。時間が来ましたので。
うまいですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。